大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。お願いします。
はい、どうも。
はい、お願いします。ということで、
今日ちょっとお話したいことがいっぱいあるので、与田話はやめていきなり本題に入ろうと思うんですけれども、
お願いします。
今日はですね、本当に日本のコロナ対策っていうのは成功だったのかっていうお話をしようと思います。で、実は5月25日、緊急事態宣言を解除することを決めた記者会見で、安倍総理はこう言ったんですね。3月以降、欧米では爆発的な感染拡大が発生しました。世界では今なお日々10万人を超える新規の感染者が確認され、2ヶ月以上にわたりロックダウンなど強制措置が講じられている国もあります。我が国では緊急事態宣言をしても罰則を伴う強制的な外出規制などを実施することはできません。それでもそうした日本ならではのやり方でわずか1ヶ月半で今回の流行をほぼ収束させることができました。まさに日本モデルの力を示したと思います。すべての国民の皆様のご協力、ここまで根気よく辛抱してくださった皆様に心より感謝申し上げますって言って、日本のコロナウイルス対策が的確で大きな成功を収めたんだ。で、この安倍総理の会見の同じ日にですね、WHO 世界保健機関のテドロス事務局長もですね、ジュネーブで記者会見を開いて、日本が新型コロナウイルスの感染者や死者数の抑制に成功したんだというふうに日本の政策を評価したんです。ただですね、私はこの日本の感染者死亡者が少なかったっていうのは本当に対策が適切だったからなのかというのを、ちょっとデータに基づいてお話をしたいんですけれども、今月1日現在の数字なんですけれども、人口100万人あたりの死亡者数、日本は 7.1 です。アメリカ310、イギリス567、ドイツ101、フランス440、イタリア552、カナダ187、つまりですね、欧米は日本よりも2桁人口あたりの死亡者が多い。で、これをもって日本は優秀だというふうに言っているんですけれども、ただこの欧米だけ見ていると私は判断を誤るんだと思っているんです。で、それは何でかっていうと、日本は欧米ではなくてアジアの国なんですよ。で、アジアのその国がどうなっているのかって言っても、これアジアの国は、いっぱいあるので、その APEC、アジア太平洋経済協力っていうところに、参加している国及び地域のですね、数字を見ていくと、ブルネイ、日本は 7.1 ですね、ブルネイ 4.6、 インドネシア 5.9、 マレーシア 3.6、 フィリピン 8.7、 シンガポール 3.9、タイ 0.8、 ベトナム 0.0、中国 3.2、 香港 0.5、 韓国 5.3、 台湾 0.3、っていうことなんです。つまりですね、日本だけじゃなくて、アジアはみんな低いんですよ。
そうですね。
で、これね、なんでアジアが低いのかっていうのは、諸説があって、私もよくわかりません。いろんな説っていうのは、例えば日本株の BCG を接種してたから、だっていう説もあるし、それからそのアジア人の遺伝子構造が、この新型コロナの感染死亡に対して防御力が強いんだっていう説もあるし、あるいは別の方のその SARS の一種に、前もってアジアの人たちはかかっていて、集団免疫をすでに獲得してたんだっていう説もあります。で、どれが正しいのかはまだわからないんですけれども、ただ私が言いたいのは、日本は 7.1、これ実はですね、フィリピンの 8.7 に次ぐアジア第2位なんです。つまり日本の新型コロナによる死亡者数っていうのは、アジアでトップクラスになってるっていうことを なんですよ、うんうん、だから全然抑制に成功も何にもしていないっていうことなんですね、うんうんうんうん、でもう一つ、はい、そのじゃあ、うん、この経済面での対策っていうのはどうだったんですかっていうことなんですけれども、はいはい、実はですね、そのアメリカは新型コロナウイルスの対策としてもうすでに300兆円を超える、対策を打っているんです、
はい、
で安倍総理はですね、世界トップクラスの、対策を講じたって言ってるんですけど、うん、あれはいろいろ上げ底水増しをしているので、うんうん、実際に出ていくお金っていうのは予備費を含めても、うん、一次二次補正予算で57兆円、うんうん、だからアメリカの5分の1なんですね、はい、うん、まあ人口が3分の1だっちゅうことを考えても、うん、全然少ない、まあ、アメリカの半分以下ぐらいの水準なんです、うんうん、でこの小さい上に、うん、とてつもなく遅かったっていうのが、うん、実態なんですよ、ね、例えばアメリカはですね、この給付金でいうと大人13万円、うん、子ども5万5千円を給付するって3月末に決めたんです、うんうん、でもう4月中旬にはその振り込みが始まって、4月中にはほぼ全国民に行き渡った、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんですね。これは何でかっていうと、まあ、理由はあってですね、うん、アメリカはほぼ全員が確定申告してるので、うん、はい、確定申告をするときにですね、うん、家族構成から収入から銀行口座から全部税務当局が抑えてるんですよ。アメリカ何にもしなかったんですって、申請も。だから税務当局のコンピューターが勝手に計算をして勝手に金を送ってくるっていうことをした。一方ですよ、日本はどうかっていうと、この1人10万円の特別給付金はですね、6月10日までの給付率が38.5%、
はい、
4割にも達してない。
しかも世帯主にですからね。
そうなんです。
これはもうかなり大きな問題を今生んでますけどもね、
ちなみに我が家はですね、市役所から申請書が5月の22日に来て、はい、で速攻その日に申請を出したんですよ、はい、でと振り込まれたのが6月4日だったので、うちは早い方だったんですけれども、かみさんの分も両方来たんで、2人で銀行に行ってかみさんの分引き出して、分けたんですけれども、
これ郵送による申請をされたってことですね、
はい、そうです。アベノマスクに至っては、6月11日です、うち来たの、
遅
い11日ね、
あのね、はい、もうこの6月11日はコンビニだとか100均でもマスク買えるようになって、
はい、
もうあのマスクバブル崩壊って言われた後に来たわけです。
うちあのまだ10万円来てません。
ああ、そうですね、これその小さくて遅い対策の結果、これが 何が起こったかっていうとですね、はい、世界銀行っていう国際機関が今年の経済成長の見通しを出したんです、
はい、
経済成長率がどうなりますか、はい、なんと日本とアメリカぴったり一緒のマイナス 6.1% でした、
うん、
でね、これ実はアメリカのコロナによる死亡者っていうのは日本の44倍なんです、うん、
はい、
つまりはるかに大きな被害をアメリカは受けてるわけですよ、うん、
はい、
にもかかわらず成長率は日本と一緒っていうのは、うんうん、要するに小さな被害なのに経済はドカーンと落ちた、うんうん、これを失敗と言わず何と言うんだっていうことです、うんうんうん、でちなみにこの世界銀行の経済見通しでですね、うん、はい、アジアの国の成長率 を、はい、を見ると、はい、例えば、はい、日本と、日本よりも死亡者数が多かったフィリピンはマイナス 1.9、はい、日本よりマシなんですね、うんうん、インドネシア 0.0、
お、
中国プラス 1.0、 うん、ベトナムプラス 2.8、
あ、ベトナムは
ね、これで日本が大成功だったっていうふうに、うんうんうん、 言えるのかっちゅうことなんです、うん、
しかも経済的にはまあこの後の方がもっとなんかまずくなる感じもしますもん ね、
うん、この後っていうのは私は問題は東京だと思うんですね、うん、はい、昨日の新規感染者数、はい、全国のなんと8割近くが東京都だったんです、
う
ん、
そうですね、
でこれ6月11日以降の新規感染者数を見るとね、うん、22人、25人、24人、47人、48人、
はい、
これ普通の人が見たらですよ、増えてんじゃんって私は思うんです、はい、で小池都知事は昨日あの釈明をしたのは、これは積極的に PCR 検査をした結果だ、
うん、ね、
じゃあ今までしてなかったのかよ、
ね、そこね
積極的にしたらたくさん出てきちゃったと。
っていうことは、うん、はい、掘れば掘るほど出てくるっていうことでしょ、はい、うでね、うん、これで19日から全国の移動を解禁するって言ってるわけです、
はいはい、
そしたらまた東京からバーッと広がっていくって、はい、こんなのは感染症の専門家じゃなくたってわかるはずなんですよ。だから東京をなんとかするっていうことをしなかったら、うん、どうにもならない、
うん、48人が感染してるってことはその周りの状況を考えるとね、
だってホストクラブ3件調べただけ、うん、歌舞伎町にホストクラブ何件あると思ってんだっていう話ですよ、うん、いっぱいありますよ、うんうん、
それが感染してればその周りの家族だとか、うん、ね、あのこういう関係だとかにも当然広がってるはずだしね、
うんうん、そうなんですな、ね、私はあのこれもう東京アラート発出した時よりもひどい状況になっているので、うんうん、これで なんで大成功なんだかっていうのが全然わかんない、
うん、しかもそのいろんな給付金が遅いっていうのと、もう一つなんか申請とか手続きとかちょっと分かりづらくありませんか。
分かりづらいし、日本は申請主義って、これ年金もそうなんですけど、はい、要するにお上はドンと座ってるだけで、はい、国民がお金を恵んでくださいって申請をしないとくんないっていう仕組みになってるんですよ。
ほっといたら何も起きない、
勝手に振り込めよっていう話です。
そうだよね、
アメリカだってやってんだから、
ニュージーランドも勝手に振り込んでるらしいですね、もう、あっという間に、
もうね、これちょっとね、どうにもなんねえな、この自画自賛をいい加減やめろと私は思いたい。
あと東京都と国との関係もちょっとなんかギクシャクしてて、ちょっと分かりづらいですよね。
多分ですね、小池都知事はもう都知事選のことしか考えてないんじゃないかっていうのが、これは根拠のない私の推測。
またずっと根拠のないお話を毎週
されてます。根拠のないこと言いましたね。
今日大部分は根拠のある話
をしてます。だいぶデータでご説明いただきましたからね。
はい、わかりました、
はい、森永さんありがとうございました。明日は武田砂鉄さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。